月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおです。お相手は私木部敏夫と
シーラと
ゆきさだえさおです。
こちらの方におはがきでいただいてますね。ラジオネーム、はい、新一さん、
はい。東映の名誉会長の岡田茂さんが亡くなられましたね、はい。ワイドショー関係の芸能人の方のコメントの時に、作品名の中に北のゼロ年があったんですが、岡田会長のエピソードがあれば話していただけませんか、ということです。
はい、岡田名誉会長が実際亡くなって、僕はちょうどその講師をやってた頃だ、まあ、時期だったんですね、ちょうどこの大学の、うん、でお通夜行けなかったんですけど、告別式に翌日行かせていただいて、ものすごいたくさんの人たちが参列している、
う
ん、
そうでしょうね、
で僕は、上位監督っていう職業をやらせていただいてるんで、中にちゃんと席を設けていただいて、当日は坂本淳二監督とか西雄一監督とか森田芳光監督、成田悠輔監督とか、もうそうそうたる人たちがやっぱり来ていて、でいろんな、普通に式典があるんだけども、やっぱ岡田茂さんっていうのはやっぱり本当に業界のドンって言われてた、映画業界のね、非常にやっぱり映画業界をこう活性化させるべく、僕が知ってる岡田さんはもう、僕がデビューした頃はもう名誉 会長職で東映の、ちょうどだからもう別の方、高岩さんっていう人が社長をやっていて、会長をやってたんですね、だからゴーって作品はまだ会長、社長を辞めて会長になった頃だったんで、ゴーと北のゼロ年っていうのはちょうどそういうところに入ってる、作品の中に入ってたんですけど、ギリギリ、でもう名誉会長になられて、もうなんかちょっと一線から退かれたとこからはもう作品歴がないんだけども、ギリギリ北のゼロ年最後の方ですよね、で僕は一度だけ会ったことがあって、郷の、東映本社のお偉さん方が見る使者に、岡田会長来てるよって言われて、体が大きい方なんですよ、でもう真ん中に座ってらっしゃって、僕一番後ろの端っこに座ってて、ドキドキするわけですね、僕みたいなチンピラみたいな監督がね、東映というやっぱりこう仁義なき東映の、もう何でも仁義なき戦いのもうプロデューサーですからね、
数々の伝説の作品をね手掛けた人ですからね、
でその人がそこにいて、で映画が終わるじゃないですか、で終わって、まあ青春映画ですよ、で僕としてはどうなんだろうって、もう自分、判断はもう何つっても今まで見てきた、特に岡田会長なんかはもう僕すごい映画を深作金次監督と一緒にやってて、その時深作金次監督も同席してたんですよ、とんでもないじゃないですか
映画の歴史がそこにみたいな、
でも俺もういいよみたいな、もう逃げ出したい気持ちだけどこれは耐えないといけないと、さあ終わった後にちょうどエンディングロールが終わって瞬間に岡田会長スッと一番最初に立たれたんですよ、まず会長立たれたんですね、それぐらいの方なんでしょうねきっと、したらそこに宣伝部スタッフ、配給スタッフがいるじゃないですか、パッと帰っていい写真ができたじゃないかって言われて、
写真
いいかお前たちって、内容で売れよ、チョコバが小細工して売るんじゃねえぞ、内容で売れこの映画は、っておっしゃったんですよ、ね、僕がいることも分かってないと思いますけど、そしたらみんなが「はい!」
映画みたい、
いやもうさすが東映っていう、もうそれでもう「はい!」もう神の一声でしょうね伝説の男が言う大きい体で、そしてその時後にじゃあ担当者が「会長をちょっとあれしましょうか」みたいな「紹介しましょうか」みたいな「はいはい」みたいな。もう胸小僧の僕がちっちゃくなってって言うと「ああ」って「監督の雪貞監督です」みたいなって言われたら、大きい手でガッと握手して「ご苦労さん」って言ってその「ご苦労さん」は僕にとっては大きくて、だって 東映の力になってるかなんかも分かんないですよ、うん、でまあ映画作りたいって言って、ね、俺はこれだなんて言って、まあ、こうじゃなんてできねえみたいな感じでもう渡ってくだけので、もうこれで東映がダメだって言われたらもう二度と呼ばれないなぐらいの気持ちで GO を作ってるわけですよね、うんうん、まあ、まあ僕なりに殴り込んでるつもりなんですけど、うん、まあ本物を前にするとチンピラはね、すいませんって言ってなんかこう土下座しちゃうみたいな感じな感じですよ。そしたらご苦労さんって言われたってことは少しは認められてるわけじゃないですか。ちょっと戦力になったぞお前もって言われて、そこに深作さんがやってきて、いやーいい写真だったねなんてこと言う、軽いタッチで深作さんがパタラを置いて、佐久さんがそんなこと言うのは珍しいじゃないなんていう、なんかお二人が話してるわけですよ。だから君はどこかって言って、深作さんがそうかっていうのが良かったよ、いい写真だったよってこういう喋り方するんですけど、深作さんいい写真だったけどね、あの柴崎は俺の方が可愛く撮ったなってバトルワイヤーね、バトルワイヤーの流れがあったからそれをおっしゃったんですけど、それがもうあまりにも伝説の2人がわーって言ってみんなが、で僕は監督ここにいるのにわーって2人が行くとみんなが2人ついていって僕はもうポツンとこう残されるわけですけど、まあこれが今の僕の位置っていう、でもそれでも幸せでしたよね。でもその直接お話しさせていただいたのはそのご苦労さんですね、ほぼ僕の記憶は。ただそのご苦労さんにいかに自分は支えられたか、深作さんがあの時に一緒に行って、いやなんかコメント書いてください、その気に入ってくれたらあったら書くよ書くよって言って、で会長と一緒に社長室かなんかに入っていって、そこでずっとコメントを考えてらっしゃったんですね、深作さんが。もう2時間ぐらいずっと書き続けてたみたいな、いろんなどれがいいかななんて言って、そういうなんかね熱いんですよ。だちょうどその告別式でも、葬儀委員長である息子さん長男のご長男、今現社長の岡田雄介氏が、うん、僕キャノゼレのプロデューサーですけどね、彼がお父さんの話をされた時にやっぱりこう東映を本当に愛してた、東映が本当に大好きだったんでしょうねって言った時にもう不覚にも涙を流すというか、鼻がもう詰まるんですよ。いつもねなんかこうどっちかというとこう笑いでこう盛り上げるひょうひょうとした方なんだけど、ああやっぱ偉大な人だったんだなと。でも社長はやっぱりね、もう元社長のその岡田茂の大きさをこう背中を見て、今現社長、息子は社長やってるっていうところで、でみんな東映大丈夫ですってやっぱ岡田会長送っている姿がね、なんかこうやっぱこう一つの時代が大きく変わっていくんだけど、まあどっかで僕らはその隅っこの方でそのスピリットに触れられたことっていうのはね大きかったですね。
いやなんか映画の歴史の一面を見たようなお話でしたね。
そうそう、だから彼のね、よくさっきも話したけど不良性感度っていうね、
はいはい、岡田茂さんがこう作った言葉っていうかですね、
不良性感度って言葉があるらしくて、映画は不良性感度にこうの指数で決まるんだと、要するにそんな人の道を外れてても外れてないとダメなんだよ、
貧困性なもの映画じゃねえ、
映画ねえよっていう、だからそれが東映の一つのラインを作った、でそういう意味じゃちょっとこう不良な感じっていうかね、それがかっこよくダンディーな感じもあるんだけども、そこに人間の生き様みたいなものが見えてくんだよって、そう這いつくばって生きてる人間を通んないとダメだみたいなこととかね。であと有名なのは、泣き笑い手に汗握るっていうおっしゃってたみたいで、よくそれは僕何度も聞かされたんですけど、東映 で俺いつも思うんですよ、だから東映の映画を撮るときにいつも思うんです、泣きあるある笑い手に汗握るかなこれ俺もで俺もですよ、これ次 今ちょうど脚本今書いてるんですけど、常に泣き笑い手に汗握るがどっかにあれば、まああればあればそれどっかに入ってりゃ、まあいいのかなみたいな、入れてやれみたいな、
見たいもんそういう映画。
だからやっぱそれがこうなんていう芸術っていう前のに、もうそれは観客に寄り添って、ね、あの庶民に寄り添って、
ね、エンターテインメントの基本はこれだっていうことなんです
よ。知識人に見せるわけじゃないわけですよね。でもすごいのは、監督たちは深作さんだったり古畑さんだったりって、そろそろたる東映の素晴らしい内田トムだったりとかいっぱいいるんだけど、岡田さんはやっぱりある種のこう芸術家、みんなポリシーを持った知識人である、だけど不良な監督たちに してたわけですよね、うん、タイトルはでも俺がつけるみたいなとこもあったみたいで、
いやーなんか今日はちょっと深い話聞いちゃいましたけどね。さあちょっとこの辺でお知らせ参りましょう、
はい、
FMK のホームページでは月刊エキサダイサーのブログを展開中、毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けていろいろ発信中でございます、はい、タンクマではエキサダ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中、うん、熊本のあらゆるメディアを巻き込んで世界へ向けて月刊エキサダイサーを爆心中でございます、
はい、
プレゼント、
はい、
先月のプレゼントは生田大佐監督作品世界の中心で愛を叫ぶの DVD ボックス5カ版、
はいはい、
こちらを直筆サインを入れてプレゼント、
はい、
当選者は、
ラジオネームニコさんです。
おめでとうございます。すごくね、先月の映画のためのコーナーがすごい気に入ったということですね、うんうんうん、自分でなんか文字起こしして友達に朗読して聞かせたっていう、アナザーバージョンの映画の種をやってるっていうこと、そういう楽しみ方もありますね。
素晴らしい。
、今月のプレゼントは2000年の生田大佐監督作品、はい、縁側の犬恋したブルームーン、こう2本入ってますね、こちらの DVD を1人の方にプレゼントいたします。もちろん直筆サイン入りです。宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは096-355-5200、 096-355-5200、 そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50 FM 熊本月刊ゆきさだいさおの係までです。お待ちしております、
はい、お待ちしております。あのポッドキャストの方も応募可なんで、
そうですよ、
何度も応募してください、
はい、
さて、この後はですね、生田監督書き下ろしのオリジナルストーリーをどこよりも早く披露する名物コーナー、
はい、
映画の種のコーナーでございます。ジングルの後参ります。
月刊生田大佐のポッドキャスト、
ある年老いた男がデパートの屋上のベンチで独りごちている。孤独について考えていた男は脱力感に支配されたように背を丸め、一本のタバコを吸い尽くすまでの時間をただ消費させていた。この屋上はかつてのにぎわいはない。男がまだ若い頃、日曜日に幼い息子を連れてよくこの場所を訪れた。特設ステージでは新人のアイドル歌手が歌い、サイン会をしていた。名も知らぬ歌手だったが、息子がサインを欲しいとねだるので仕方なしに親衛隊の後ろに並んだ。色紙を持っていたがいなかったので、デパートの案内パンフレットのようなものを差し出したが、アイドルは嫌な顔を一つせず、漢字なのかひらがなのなのかわからない文字でシャシャッと書いて渡してくれた。数ヶ月後、彼女は首をつって死んだことを週刊誌で知った。なんとなく彼女にもらったサインを家中探したが見つからなかった。どれくらい思い出にふけっていたのだろうか。気がつくと日が当たっていたベンチはすっかり影の中に入っていた。男が顔を上げると5歳くらいの少女が男に飴を差し出していた。少々戸惑ったが、ありがとうと言って受け取った。少女は一人で寂しくないと眉間にシワを寄せていった。大丈夫、寂しくないよと言うと、安心したのか満面の笑みを浮かべた。少女は少し離れた場所にいた母親に呼ばれて、男にバイバイと言って走っていった。また男に孤独が訪れた。日も暮れてしばらくすると警備員がやってきて、そろそろ閉めますので男に帰ることを促した。また一日が何事もなく過ぎていった。男はデパートを出ると地下鉄の入り口に向かうが、満員電車に乗るのが嫌で厳しさを返すと、とぼとぼと歩いていった。男には帰る場所があった。 航空住宅街に位置した男の家には暖かな光が灯っていた。ドアを開けるとお帰りの声が聞こえる。長い廊下の奥から孫の男の子が走ってきて男に飛びついてきた。男は孫を抱きかかえるとリビングに向かった。温かな食事が用意され家族が揃っていた。お父さん遅かったね。息子の嫁に言われた時に孤独なふりをした男は目の前の当たり前にのようにある幸福に触れてこらえきれずに嗚咽してしまったのだった。その得体の知れない涙はどこから来たものなのか男にもわからなかった。どうしたんだよ父さん。立派に成人した息子が男の肩に触れる。お父さんも年を取ったのよと長年男に連れ添った妻はポツンとつぶやくともらい泣きした。男は泣き止むと息子に言った。明日からは会社はお前に任せる。頼んだぞ。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト。
映画の種のコーナーに続いてお送りしたのは井上陽水で長い坂の絵のフレームでした。
いやー今回の映画の種なんかタイトルは、
孤独についてっていう、書いたんですよね、今朝は書いたんですけど、今朝っていうかこっち来るまでにいつものごとく、おとといかな昨日かな、陽水さんのコンサートを見に行ったんですよ、おとといですね、で見に行ってすごくこの歌を聴いてる時に、なんかこうすごい詩だなと思って、いい詩だなっていうか、いい詩というかね、時々はデパートで孤独な人のふりをして満ち足りた人々の思い上がりを眺めてるっていう、
まさしくこの今日のストーリーの主人公の気持ちですよね、
なんかこう一人のこうでそれと相まってさっきの岡田茂さんのご葬儀の時ね、西武委員長の息子さんの岡田雄介社長が言った言葉が、2年前ぐらいから足を悪くして会社に行きたくないと父は言ったと、でそう言った時にその時から初めて家庭を顧みない男でしたから、妹や自分の母親、要するに奥さんですね、は本当にそういう意味じゃ家庭人の岡田茂を2年間一緒に寄り添えたんじゃないかと、それは幸せだったんじゃないかと、その2年間はっていう言い方をされたんですよね、皆さんのご挨拶の言葉で。その岡田茂のイメージとはまた違う、最後のこう終わっていく、人生を終わらせる
家族だけが知っている
っていうところをこう紹介された言葉っていうのは、非常になんかこう特にそのね、風雲児だった岡田さんですからね、駆け巡っていたという、駆け上ってきた人だから、余計なんかそのことがすごい印象的に残ってて、それがなんかちょっとこうこれある多分が会社の社長ですごく幸福な日常、今こういう時代だからね、だからそういうなんかこう孤独なふりをするっていうことにいいとか悪いとかじゃなくて、なんか妙にそういうものが込み上げてくるっていう、
まさに幸貞監督の今日の気持ちが反映された映画の種っていう感じですね。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督@fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。